毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。さあ始まりました、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなってます。人事のプロでいらっしゃいます長谷川満さんに毎回一つテーマを決めてお話を聞かせていただいております。さあ長谷川さん、それでは今回のテーマはどんなテーマですか。
はい、今回はですね、仕事は一生懸命するなっていうテーマでお話ししたいと思います。
あら、今回もなかなかちょっと過激なタイトルじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん、はい、日本人は特に馬車馬のように働くとかね、言われてたりします。
そうですね、そうですね。
それをなんかこう根底から覆すようなテーマですけれども、それでは詳しく教えてください。
はい。まあ、やはり今はもう令和の時代というところもありますので、まあ、これちょっと対比すると、まあ、昭和の時代の仕事のやり方、あり方みたいなものとは、まあ、大きく変わってる時代かと思うんですね。
はい。
で、もう少し具体的に言えば、やはり昭和の時代って、まあ、高度経済成長期だったので、まあ、いろんな企業がとにかく成長している。で、成長しているってことは仕事量がもうどんどん増えるような状態。はい。っていうことは、もう、社員という立場においては、一生懸命仕事をせざるを得ない状態ですね。まあ、もうどんどん仕事が入ってくる状態なので、はい、もう、それこそ本当に残業してでもですね、やり遂げないといけないっていう仕事が、もうボリュームが多いというような状態だったので、はい、まあ、どうしても日常的にですね、一生懸命仕事をするっていうのが、まあ、ある意味当たり前だったみたいな、ね。はい。ところが、まあ、令和。まあ、これも平成の時代からも含めてですけども、まあ、働き方改革っていうのも出てきたっていうのもありますけれども、はい、あとは時代的にも高度経済成長期ではなくて、まあ、やっぱりこう、まあ、頭打ち状態で、なかなかこう企業も、まあ、業界によっては伸びてる業界は当然ありますけども、平均的にやっぱりこう、業績的には苦戦してるところの業界なんかも多いんじゃないかなと。なので、まあ、この時代背景を考えたときに、まあ、昭和の時代の働き方みたいに一生懸命することが、まあ、この働き方としては正解ではなくてですね、いかに生産性を上げるか、効率よく働けるか、で、それを成果につなげられるかっていうことが、まあ、ポイントになるので、まあ、なので、なんかこう、時間を一生懸命働くんじゃなくて、どれだけ短く、効率よく仕事ができるかっていうことを、日夜考えながら仕事をすることが大事じゃないかなと思ってますね。
なるほど。ではですね、その効率よく仕事をするためには、はい、例えばどんな方法がありますかね。
例えば、今までアナログでやってるような仕事を、例えばデジタル、もしくは、まあ、今だと AI とか DX 化みたいな形で、その人間の、まあ、力でやろうとすると、どうしても時間がかかってしまうことが、それがなんかシステムとか、まあなんかスキャンしてそれがデータ化するみたいなことは、もう数秒でできる話だったりしますよね。で、あと AI、まあチャット GPT なんかも使っていくと、今まで例えば1時間2時間かかって書類を、まあ例えばものの数秒である程度、書き台が出来上がると。
そうですね。
で、そこにちょっと人間の力を加えるだけで、まあ、完成していくので、もう何分の1の時間でできるようになってくるっていうところもありますので、まあ、そういった時代的にもう世の中にもう、出ているものをうまく活用してですね、システムとか AI 等々をですね、うまく活用しながら仕事を成し遂げていく。これは非常に重要なことじゃないかなと思いますね。
そうですね。なので今回のテーマ、仕事は一生懸命するなというのは、こう、一生懸命、時間ばかりをかけてするな、みたいな感じ
ですね。そうですね、そうです。翻訳いただきましたね。
本当にそうですよね。今の時代はいろんな、やり方で、一個の仕事をするのにも、本当に昔の半分、いや、もっと、短い時間でできるようになってますもんね。
そうですね。
例えば今私と長谷川さんがやっているようなこのインタビュー。 もう、今はね、お互いに、お互いの、まあ、自宅とかオフィスにいながら、パソコンを通して、やることができているんですけど、はい、例えば昔だったら、収録スタジオを借りて、
ああ、そうですね。
お互いにその収録スタジオまで来て、うん、で、こう顔を合わせて、
はい。
やるっていうような感じでしたもんね。うん、
そうですね。
ねえ、それを思うと、この今私たちがやっていることも、だいぶ、簡単にできるようになっています。はい、あとは何かこう、こんなことが今の時代簡単にできるようになっているよとか、例はありますか？
ああ、そうですね。例えば、まあ、経理業務なんかは分かりやすいのが、例えば、今まで給与計算、給与の振り込みとか、なんか支払いの振り込みを、銀行窓口に行って、例えば、やってたと。で、それその、まあ、銀行までの行く往復時間と、銀行で大体やっぱり待ち時間が長いじゃないですか。
そうですよね。
件数が多ければ多いほどですね、そういう部分があるので、どれだけの時間を使ってたかというところがあるわけなんですが、それをまあネットバンキング使えば、当然オフィスにいながら、ボタン一つで、フィッと振り込みができるわけじゃないですか。
本当そうですよね。
まあ、これはもう、やってるのが当たり前の企業は当然ありますけど、まあ、中小企業なんかだと、まだまだそのアナログ対応してるところなんかもあったりするので、まあ、そこの辺をまあ考え直すのも一つですよね。
そうですね。銀行で、給与とか、支払いの振り込みをする。これ分かりやすい例で、はい、昔は特に、月末は銀行窓口が混むとかね。よく言われたりしてました。はい、まあ、今でも、多少そういうところはあるのかと思いましたけれども、ネットバンキングの普及でだいぶ緩和されてますよね、
まあ、そうですね。そうですね。
あとは、テレビ CM で最近よく目にしますね。はい、楽楽明細とかね。経理のお仕事が、昔は、はい、請求書を印刷して、綺麗に折って、三つ折りにして封筒に入れて、
そうですね。
郵送するなんていうお仕事が、今はもう一つ、ソフト一つでできてしまう。なんてことも言われてたりします。なので、仕事はもちろん一生懸命しないといけないんだけれども、そのやり方を考えようということですね。うん、今の時代のワークライフバランスっていう言葉もよく耳にします。はい、仕事を一生懸命した上で、自分の生活だったり趣味に費やせる時間が増えるなら、こんなにいいことはないですよね。
ですね。
や
っぱそこが本質じゃないかなと思いますね。仕事を投げ出して、自分のプライベートだけを優先するっていうのはまた本末転倒だし、
それは違いますもんね。
中身をちゃんと、その仕事、就業時間の中身をしっかり考えて、どれだけね、効率よく時短で仕事ができるかっていうところを、それを実現していけば、もう胸張ってプライベートの時間を使っていけるじゃないですか。
そうですよね。はい。なので、今もかなり便利になっているんですけれども、これからもきっと、さらにさらにいろいろなことが便利になっていくと思います。
ですね。どんどんどんなっていくと思います。はい。
そうですよね。私もちゃんとついていけるように、日々勉強したいなと思っております。はい。ということで、今回もですね、ちょっと面白いテーマでお話しいただきましたね。仕事は一生懸命するなというテーマでお話をいただきました。さあ、社外人事部長、長谷川充さんについて、普段の活動を知りたいなとかですね、長谷川さんにちょっとコンタクトを取ってみたいんだけど、と思われた方、どうしたらいいでしょうか？
はい。社外人事部長の LINE 公式アカウントが、無料で登録できます。
はい。
まあ、そちらに登録いただければ、社外人事部長の情報や、私の情報、まあ、それから定期配信を行っておりますので、最新の情報などを、掴んでいただけるというところになっておりますので、まあ、ぜひご登録いただければと思います。はい、
ありがとうございます。長谷川さんの LINE 公式アカウントについては、この番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ一度ね、見てみていただければと思います。ということで、長谷川さん、今回もお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。